リスナーさんからのお便り紹介。
はいはい。
このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
おう、
紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文也です。
今週もお便り皆さんありがとうございます。
お気にありがとうございました、
は
い
は
い、
まずはですね、以前我々がもうめったにしないというですねあのクラウドファウンディングでは
い、はい、
あのまあ少額寄付させていただいてですね、大阪府済生会千里病院さんからお礼状が来ましてですね、
はいはい、ね、院長さんのね、はい、反応してますけどもね、
はいはい、2003年に新千里病院から済生会千里病院となり、創立20周年にあたるこの記念の年にクラウドファウンディングを通した我々の挑戦にご支援いただき誠にありがとうございました、
はい、
ということで、3000万円という目標金額は、うん、達成したと。
あ、よかった。
いうことでございまして、はい、で最終的には、
うん、
これちょっとなんぼ多すぎて分からんけど、
ね、
3660じゃないよ、3686万4000円というですね、予想できなかった金額まで到達したと。
ああ、よかった。
いうことでございまして、はい、まあ、あの、我々もそのうちの、はい、3600分の1ぐらいはね、お金を寄付させて、
1万円です、
はい、はい、寄付させていただきましたんで、
はい、
はい、まあ、そういうわけで、委員長の中谷さんから、はい、いただいておりまして、
ね、
で、2枚目にですね、はい、活動報告書っていうのがありまして、まあ、今回 の、 そのクラウドファンディングの目的っていうのが、うん、カテーテル室増設にかかる総額2億円のうち一部費用に、充当したいということで、はい、まあ、3000万円の目標金額、はいはいはい、で、まあ、結果それにプラス600万円以上です、ね、増やすということに成功しまして、はい、7月1日にカテーテル室増設工事着工されまして、今年の、その後5ヶ月後ですね、12月に、うん、新カテーテル室本格稼働予定と、
はい、
いうことでございまして、
はい
はい、
で、
はい、紙にはですね、まあ、今回の寄付も含めてですね、はい、あのお金でできた、カテーテル室の写真が
載
っておりまして、
はい、
なんかあの、ね、大友克洋とか書きそうな、アキラに出てきそう な、 なんかあの近未来の病院みたい な、 なんか鉄道がねこう CT 撮られてたみたいな、なんかそのぐるっとこう、はいはいはい、回るような、ちょっと
僕こういう台に乗りましたからね。
あ、乗りましたか、ちょっと分かりにくい例えで申し訳ないんですけど、はい、まあ、そんなあの機械が写真に写っておりまして、
よかったですよ、
はい、でその下にね、うん、ポリグラフ装置っていうのも、はいはい、まあ、映ってて、まあ、要はこのカテーテル室 の、まあ、
一貫のもの
でしょう。そうですね、はい、あの端の方にあるんですけど、はい、うん、まあ、そのポリグラフ装置の、うん、写真も載っております、
ね、不整脈の治療に使うということですよね。
あ、はい、まあ、文雄君もね、僕は、まあ、非常に関係する
大道具薬弁を買いましたんでね。
そうですね、はいはいはい、というわけで、まあ、皆さん再生会弁を応援してあげてほしいなと思います。
もともとやっぱりあの国立科学博物館の件もあったんですけどね、
はい、
本来は、まあ、国とかそういうとこがすべきことなんでしょうけども、まあ、それができるのが今世の中ということでね、まあ、こういうすっきりした目的の寄付なら、
そうですね、
うん、まあ、少々無理しても皆さんやってもいいんじゃないかな。
税金もこれぐらいね、はっきりした使い道だったら僕ら喜んでね、
まあ、ずっと税金は
納税するんですけど、なんか勝手に変なところに使ったりとか ね、
う
ん、
そうね、
しおるんで、ほんま、はい、舐めとんのかと思いますけど、
まあ、まあそんな報告もあります、
はい、あの中谷さんありがとうございました。
おめでとうございました。よかったです、はい、もうあの先生のやっぱ人格がものすごい影響してると思いますよ ね、
そうですね、はい、じゃあ次はリスナーさんですね、
はい、
豊中市の田中さん、
毎度ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、淀川貨物船の、あ、ごめんなさい、今ちょっと僕のスマホになりました。
ほんまに大丈夫ですか。
淀川貨物、はい、大丈夫ですよ、うん、淀川貨物船の蒸気機関車の写真、田部教授に喜んでもらえて嬉しいです。
あ、よかった、
はい、これ先週のお便りやったと思います、
はい
はい、押し村区はもう少し離れた場所から踏切全体を写した写真が見たかったです。
あ、なるほど。
要はあの淀川貨物船 の、 あの汽車がこう、あの国道2号線がなんか横断し、1号線かな、横断しているところを、うん、まあ、プロのカメラマンの方が撮られたっていう写真が本に載ってたんで、それを田中さんがその本をですね、はい、僕らにちょっと一部送ってくれたっていうことなんですけど、
はいはい、
実際にどんな角度で、うん、あ、国道1号線ですね、うん、2号線じゃなくて
1号線、
国道1号線を貨物船が横切っていたのかと、当時の街の風景を見たかったですと、
うん、
まあ、ちょっとあのクローズアップしすぎてたってことなんでね、
周りをちょっと広く撮るというのもこういう写真の大事なこと
ですね。まあ難しいんですよね、うん、これ本当人によって、
本来はまあ2つあったらいいんですけどね。
そうですね、
アップとロングはね、は
い、まあ、まあ写真が貴重な時期でしたから、
はい、
なかなかそういうこともできなかったのかもしれないですね、
うん、それそういう考えられます、
はい、それと 昭和50年代ぐらいの、
うん、
もっと自動車が増えた時代のこの踏切も見てみたかった
です。なるほど、なるほど、
確かにね。
なるほどね、
まあ、ちなみに、うん、田部教授の鉄道講義は何度も聞いております。
おー、すごいですね。これはもうベストセラーみたいなもんですね。何度も読んでるという、はい、聞いてるという、
はい、大阪東線ボラボラも10回以上聞いてると思います。
タブさん、
あら、タブさん、これ
ちょっとビビるんちゃいますか、
ね、
これをもっと勉強せなあかんと思って張り切りあると思います。
いや、そこまでは張り切らないと思うんですけど、はい、まあ、それは僕らが言うことじゃないですよね、だからあの踏切に関する教授のお話もよく覚えているのですと、
はい、
あ、そうか、大阪東線ボラボラの取材の一環で、この淀川貨物線 の、あの、まあ、廃線になった後をね、タブさんと、まあ、文雄君とテッペの、あれ確か京橋駅の手前やったと、思うんですけど、
そのはずですね、僕自身がはっきり覚えてるぐらいぼやっとしてますけどね、
はい、あ、ちなみに田中さん、今週も、
はい、
あの北大阪急行線の延伸の話をですね、まあ、僕らも含めて、はい、結構辛口に喋ってますん で、
そうです、ね、
よかったら聞いてください。
はい、
妙見山のケーブルリフトと関連施設が廃止になるのは残念です、
はい、
あれ12月確か3日になりましたからね、
早まったんですよね、
本当はね、うん、来年2024年やったんですけど、まあ、よっぽど大変なんかなと思いました。
うん、なんかそんな匂いがしますね、
はい、自分が行った後はこれ田中さんも行ってくれて、でそれを写真とレポートを僕らに送ってくれました、は
い、お嬢さんも一緒でしたかね。
そうですね、
はい
はい、田中さんが行かれた後は、
うん、
行かれた時は日曜日ということもあって結構なにぎわいでしたが、うん、おそらく平日や冬は利用する人は少ないのだと思います。
まあ、容易に想像できますね、
はいはい、それに人件費が結構かかるのだと思います、
うん、
リフトは乗る場所と降りる場所それぞれに係員がいますし、
はい、
それが上の駅と下の駅の両方なんで、うん、最低4人は必要です。
なるほど。
これあのケーブルカーじゃなくてリフトのことですね、はい、三条駅、ケーブルカーの三条駅からちょっと歩いたところに、
はいはい、
まあ、リフトの乗り場があって、そのリフトが妙見山まで、
はい、
あの人を運んでるんです、はい、まあ、そのリフトの話ですね、うん、これは最低、まあ、上り口と降り口で4人は必要やと、うん、乗り口か、うん、必要ということです、まあ、
最低ですよね。
そうですね、うん、はい、それとあとチケット売り場の人もいますし、はい、妙見山の事業そのものが赤字だったとしても、
うん、
乗せ電鉄自体の利用客が増えればいいのですが、致命的な欠陥はこれですよ。僕も思いました、
はい、
妙見口駅、まあ、乗せ電の妙見口駅と、
はいはい、
あとケーブルカーの黒川駅が離れていて車でもうだから乗せ電にも乗らんとですね、
はいはい、
もう車で直接黒川駅に行ってしまう人が多いのですよね、
はい、
まあ、それこそ田中さんも確かあの駐車場止められましたし、僕もここ行くときは、うん、もうほとんど車で行きます、
はい、なるほど。
やっぱりそれはあの美濃トンネルができて、
うん、
その、まあ、美濃の中心地から、
うん、
この、まあ、とどろみ地区までの移動が本当めちゃくちゃ楽になったっていう、まあ、もちろんお金は420円かな普通車かかるんですけど、それでもやっぱあの1時間ぐらいの短縮って相当大きいと思うんで、
うん、
まあ、それもあって、
はい、
まあ、結局乗せ電利用客が減って、
はいはい、
でまあ、ケーブルカーにお金を回せなくなったっていうのがまあ実情かなと僕も思います。
まあ、そういうふうに想像できますね。
そうですね、はい、なんで、まあ、まあ、これはもうしょうがないことでしょうね。やっぱ車モータリゼーションの発達によって、例えば大阪市電が、ね、なくなったりとか、
はいはいはい、
まあ、京都市電もそうかもしれないですけど、で、まあ、先ほどね、国道1号線横断する、まあ、汽車っていうのも、まあ、それもあったと思います。車の発達も多分あったと思いますし、
大きな流れみたいな、
ね、そうですね。で、まあ、結局乗せ電のケーブルカーリフト、まあ、それに関連する施設も、
はい、
まあ、今年の12月確か3日やったと思いますけど、まあ、もう全て営業停止終わるということで、ちょっとこれ悲しいんですけど、まあ、これもしょうがないといえばしょうがないかなと思います。
はい、
はいはいはい、というわけで豊中市の田中さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
田部さん喜んでると思います。
そうですね、
はい、僕もちょっと、はい、あれやな、大阪東線聞きたくなりました ね、
ね、
はいはい、皆さんもよかったら聞いてください。
はい、
次は、
はい、
ジュエリー上島隆さんです。
高さん、毎度ありがとうございます。いつもありがとうございます。
はい、これがね、11月9日宛てのお便りということでね、はい、まさに今日ですね。
ほう、
ジュエリー上島隆です。
はい、
毎回楽しく拝聴しております、
はいはい、
夏が終わり、バンバ様もご夫婦で近隣のお散歩などに出かけられて おられるご様子で。
あ、まあ、たまにですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、ぼちぼち歩こうということになってね、できるだけ外出てもらった方がいいでしょ。
あ、そうですね、
うん、そんなんで引っ張り出してるということなんですけども、はい
はい、
やってます、
はいはい、ますますのご健康を願っております。
ありがとう。
そして毎回放送の三陽道、ゴールが近づき、ゴールした後はどうなるのか気になっています。
はい、この前東海道やり言ってはりましたもんね。はい。
私の思いといたしましては、やはりそのまま東海道を歩いていただきたいと思っています。
ありがとうございます。
特に山陽道よりも身近に感じている東海道です。
はい。
完璧にこだわることも大切ではあることは重々承知しておりますが、歯抜けになっても、
はい、
ごめんやすい聞けなかった部分を今の時代へ蘇らせていただきたいと思います。
あ、
はい、うん、まあ、確かにあの資料とかない場合もありますから。
まあ、そうですね、
そうですね、
多分、まあ、ある程度揃っていると思います、はい、
時代の違いからも現在は Google Earth などのツールで、
はい、
あの時代では実現できなかった放送が可能になるでしょう、
はい、
またそれを楽しみに期待しているリスナーは私だけではないかと思います。
ありがとう。
決断は委ねますが、ぜひとも実現していただきたいと思っております。
はい、
ありがとうございます。
前向きに検討いたします。
どこの政治家
や、ふみおさんが言われ
て、ふみおが同じ、ふみお違いやんか。
まあ、経済
あっちのふみおはろくなやつじゃないですけどね、まあ、こっちのふみおは、まあ、あの間違いないです。
いや、まあ、このふみお中の名前もちょっと弱いやね。
弱いな、
はいはい、ちょっとそれが問題ですけどね、はいはい、
さてさて、
はい、
ジュエリー上島一同も厳しかった夏を乗り越え元気にしております。
よかった。
上島さんにおいては持病の喘息も既存の治療法からの脱却、
これタカさんがね、
そうです、
思いついてい
ろいろ調べて、
もうよかった、
病院も探して、
そうでしたね、
はいはい、そして最新医療と想像を超える回復が現実となり、何十年も同じ治療法で塩漬けになっていた過去が嘘のように元気です。
これが怖いね。この話が本当恐ろしいですよ、うん、お前医者の問題ね。
薬もそうですけど、
いやそうですね、
うん、まあ、なんか元気になるために薬飲んでるのか、悪くなるために薬飲んでるか分からん時がありますし、
ね、そういう現状が多いみたいですね。
多いですね、はい、まあ、医者もほんまに猛反省してほしいところですけどね、一言と思ったらあかんぞと思います、
うんうん、
先日もご自分で大屋根に登って傾いたテレビアンテナを立て直すなど、喘息が過去の思い出に変わりつつあります。ちょっと文夫君の大動脈弁狭窄症と似てるね。
まあね、僕も
あれ文夫君もやっぱやってから
もうちょっ
と体力がね、うん、あの僕感じてた、まあ、これも過去にしゃべってるかもしれないですけど、千里線ボラボラの時に阪急のね、
はい、
田部さんと文雄君とペペロさんに行った時に、やっぱ文雄君がねもう歩くんが遅くて、で田部さんと二人で心配してたんですけど、
ありがとう、う
ん、ああいうのもやっぱりちょっと最近ないし、
うん、まあね、ある程度ついていけるようになりましたね、
う
ん、
そうですね、
まあ、まだもう前に比べれば、
あ、もちろんもちろん、それはもう加齢というものがありますから、
まあ、年齢84ですから、
あ、おめでとうございます、
はい、そんなしゃあないかも分かりませんが、はい、本当にびっくりしましたね。一言みたいに言いますけどね、
あの詰まりが取れたって感じ、感じがしてね、はい、なんか水道のホースの詰まりがピャー取れて、水がピャー出るみたいな感じで、血液がきれいにシャーっていってると思いますよ、
まあ、ほんまに医者医学についても両極端がありますね。
そうです、
私はもう非常に助けてもらった
んです、ね、まあ、上島さんもいいお医者さんに当たって、いい病院に当たって、まあ、まさに、タカさんのおかげなんですけど、
もうそれはもうその通りですよ、
はい、
探しはったタカさんというか、
そうです、ね、
この探す力があるかないかによって、
はい、
現在は生も死も決まるような感じ
ですね。いや、ほんま正直ね、そこはね、
うん、
ほんまは医者とか病院がもっと親身になって患者のことを考えないとダメなんですけど、医者も病院もこっちが聞かんと答えんでしょ、
はいはい、
舐めてますよね、
いやいや、まあ、喋らんというのが一番いかんです、
ほんまクズですよ、本当に言わせてもらいますけど、
ええとこはめちゃくちゃよろしい、
山形番頭じゃないですけど、ほんまに言わせてもらいますよ、舐めとんのかっていう話ですよ、お前いい加減にせや医者、
はい、はい、それでない人もおりますよ。
いやけど結構そういう人多いです、僕の経験は。
まあそうですね、
はい、次に、
はい、
もみじ紅葉の始まりの頃ですが、各地での色づきはまだまだです、
うん、
先日、
そうですね、
はい、この先の気象について専門誌から次のような記事を目にしました、
はい、
短く申しますと、日本の四季がなくなり、夏と冬の2つの季節になる。
これはまあよく聞きます。
これ僕らもずっと言ってますよ ね、
まあ、言ってます
ね、もうなくなってるんちゃうか言ってね、僕らは責任ないですけど、
まあ、雨季と寒季みたいになりましたね。
そうですね、はい、そして作物やこれは漁業か、漁業など今までの季節に応じた収穫は減少するものの、
はい、
方法概念を変更していけば 今までとは異なる収穫物は多くなるとも記されていました。
まあまあサンマとかねブリがそういう例ですよね、うん、はい、
つまり今まで寒くて育たなかった温帯地域の作物が育つようになり、
はい、
暖かい海流を好むカツオやサワラが冬でも取れるようになり、
はい、
日本人の食生活も大きく変わっていくと結論付けていました。
はい、
古来より四季の上に成り立ってきた日本の伝統文化がどう変化していくのか、
あー、これからね、はい、
うん、様々な思いでおります、
はい、
私が中学生の頃には11月からは冬の制服でコートを着て通学していたことを記憶しております。
大阪の天王寺の近くですからね、あの場所でこうなんですよね。
そうですね、うん、もう今や天王寺なんてもうクソ暑いとこで有名ですけど、
そうですね、はいはい、
そして空から舞い降りる白い雪を待ち望んでいました。
はい、はいはい、
さて、
あ、
11月5日日曜日、
うん、
我がタイガースが
よかったね、
分かって書いてますね、
はいはいはい、
日本シリーズで優勝、
はい、
頂へと駆け上がりました、
はい、
意外にもタイガース史上日本一は今回で2回目と少なく、
ね、意外とこれね、
はい、うん、あれのあれを期待した、
あ、
これ多分岡田監督の口癖やと思うんですけど、
まあね、そういうの意識的に言うた言うてあります
もん
ね、
はい、あ、そうなんですか、うんうん、はい、あれのあれを期待したファンたちは歓喜に包まれたことでしょう、うん、先発投手はアンダースローのエース青柳投手、
うん、
あ、これ青柳ってあのね、あの神戸線、あの阪神のね、はいはい、神戸本線に青柳って駅がありますけど、あ、
なるほどなるほど、
それと多分これ同じ、
あ、なるほど、僕の田舎にも青柳いう地名があります、
あ、はい、なんか青柳さんという友達もいましたよね、確か、
いたかな、
いたかな、
はいはいは
い、いなかったかな、
うん、分かります、
はい、今季は開幕投手を務めながらも前半活躍することができずに数ヶ月は2軍を経験しました。うん、それから数ヶ月、いつもの青柳を取り戻しながら、昨夜の大一番のマウンドへ上がりました。青柳は日本球界では唯一のアンダースロー投手で、
あ、
珍しいですね。昔ね、星野さんとか、
なんか いろいろ言って
ましたよね。星野さんちゃうわ。なんかいろいろいましたよね。ええ、星野さんかな。
まあ、もう半前の話です
けど、ね、言ってはったと思うんですけど、はい、コントロールの精度は、ボール一つ分と言われるほどの投手です。そしてゲーム序盤から、青柳の後ろに、
うん、
ある投手が私には見えていました。
お、
終始見えていたのは小林茂投手、
あ、方も有名な方でした、ね、
青柳と同じタイガースのアンダースロー投手で、うん、悲願の投手ながら世界一のアンダースローと言われていた投手です。
なんと
1978年の江川事件、
はい、
阪神タイガースが権利を持っていた江川投手の入団交渉が進む中、
うん、
江川投手はどうしても巨人へ入団したい、
はいは
い
は
い、そして巨人もどうしても江川を入団させたい、
うん、
そんなことから巨人は決められたルールを無視、そしてボイコットへ、
はいはいはい、
野球界の裁判としてのセリーグ調停で巨人は全ての事項を円満解決しない限り、うん、
はい、
セリーグから排除されるまでに事態は悪化します。
あ、そんなことやったんですか、はい、
巨人は当時のエース小林茂を阪神へ移籍させることで解決を図ろうとします、
うん、
そして小林の快諾を得ないままに移籍させます。
お、
つまり小林投手は巨人のエース、そして十分以上の成績を残しながらも巨人から裏切られます、
ね、あ、
その後のタイガースでの小林投手の活躍は言うまでもありません。
なるほど。
特に巨人戦での投球は野球の神様が乗り移った顔と執念、あ、これ怨念か、
あ、怨念か、ね、
怨念を帯びた悪魔の顔が同居して、
なるほど、
巨人キラーとして針の穴を通す球と言われる精度でした。
あ、そうやったんですか。
このこと、そしてこの事件は巨人ファンなら忘れたいけど忘れられない巨人の汚点であることは今も変わりはありません。
大権力でしたからね、巨人言うただけでね。
ああ、そうなんですね。
そんなもんですよ、今の巨人とは全く違うと思いますね。
まさに大きい人ですね、
巨人、まさにそうやったですね、ま
あ、理不尽やったわけですね、
はいはいはい、
どう考えても整合性が取れない巨人の矛盾、
うん、
そして自爆、
はい、
まあ、自爆というのは自分で縛ると書いてね、これ自爆って読むんやと思いますけど、はいはい、そして今年の開幕投手に小林投手が乗り移った青柳投手に始まり、
はい、
まあ、アンダースローということで、ね、
そういう意
味ね、昨日の日本一も青柳投手で決まりました。
おお、なんと。
私にはどうしても今季のタイガースと巨人の落差が偶然だとは思えないです。
ああ、なるほど。昔巻いた種が、
そうですね、
ね、悪い種が芽出したということですね。
あ、小林、まあ、阪神にとっては良かったということなんですけど、
もちろんそう、それは、
はいはい、小林投手は今も甲子園のマウンドで生きています。
あ、なんと。
まだ天国へ行っていない姿を、
うん、
昨日の青柳投手の後ろに見たからです。
あ、まあ、ファンの人ってこんなような見方してるんですね、
野球をね。
僕は全然わからんとこですけど、はい、初めてちょっと分かってきました、気持ちが、はいはい、
これで小林茂はやっと天国へと旅立つのでしょう。
なんとな。
ただ野球が好きだったので、この先もタイガースの真の守護神としてマウンドへ舞い降りると思っています。
あ、なるほどね。
野球の神様が来季もタイガースを日本一へ連れて行ってくれるように願っています、
なるほど。
これ面白いですね。
なかなか文体をというか文章がいいですね。
あの、阪神じゃないんですけど、
はい、
あの、まあ、阪神の相手になったあの、うん、オリックスバファロー あるじゃないですか。
ありますね。
あれ、あそこの、あのチームになんか同級生 の、
うん、
あの2人の選手がいるって言って、
ちょっと出てましたね。
あの人がね、インベなんですよ、うん、岡山県 の、 あの焼き物で有名な備前焼き、はいはい、備前市にあのインベっていうところがあるじゃないですか、僕らもボラボラしましたけど、
なんかこうね、そこだけでパッと分かったような気がしますね。
そうそう、まあ、まあ、あの、うん、インベ焼きとも言うんですよね、備前焼きっていうのはね、でそのインベのどうもあの少年野球に、
ま
あ、同じ野球に入ってたって、もしかしたら小学校も一緒やったかもしれないんですけど、なんかその2人がなんとオリックスバファローズで、まあ、同じ選手として活躍してるっていうのも、ああ、こんなこともあんねんなとか思って、まあ、野球もそういう目で見ると結構面白いなと思いました ね。
なるほど、
うん、
感じでしたね、はい、印象も良かったし、
まあ、けどこれね、僕ね、あの、まあ、タカさんがおっしゃってるから言うんじゃないですけど、うんうんうん、僕今年ねタイガース優勝すると思ってました。
あ、そう、あ、
それみんな多分言うと思うんですけど、うんうん、別に僕はあんまり野球興味ないから言わなかったんですけど、うんうんうん、なんかねやっぱちゃいましたね。
あ、なるほど。
なんか結構戦う前はオリックス優勢やって言われてたんですけど、なんか僕はねタイガースが優勝する気がなんとなく、別に僕タイガースファンじゃないんですけど、あの、客観的に見て多分タイガース優勝するんやろうなってなんとなく思ってました。
気がしたんです、
ね、気がしましたね。
なるほど、
はい、そしたらまあ優勝したんで、まあ、今あの後出しじゃんけんで言ってるんですけど、まあまあこういうことを思ってやる方はもしかしてタカさんの他にもいるかもしれないですね。
まあね、本当のファンの人ってこういう気持ちなんでしょうね。
そう、そういうことです、ね。
まあ、フアライドのファンも多いし、
そうそうです
ね、ま
あ、
それも力ですから。
あ、そうそうそうそうそう
そう、それやっぱりフアライドをしたいなという気はね、起こすようなものをタイガースは持っとったんですよね、はい、今年はね。
で僕ね、あの、偶然なんですけど、そのタイガースがこの優勝したその11月5日、
うん、
あの、大阪市内に僕いたんですよ。
あ、そう。
で大阪市内の実はあの、うん、とあるあのサウナで、
うん、
僕この阪神タイガースの優勝の瞬間を、あの、まあ、そこに追ってね、で、まあ、僕はそんなに興味ないんで、まあ、ぼーっとしてたんですけど、やっぱテレビがあって、
あ、
もうそのお風呂屋の人みんながね、そこに集まって、
なん
となんと、おーって言ってたから、あ、やっぱこんだけタイガースファンっておんねんなと思ったのと、で帰りに僕阪急電車で帰ったんですよ、まあ、まさに阪神と阪急、昔のもう経営の中やったんですけど、まあ、今は同じ会社に、ね、H2O になってるんですけど、で阪急電車の大阪梅田駅からあの北千里行きの車両乗っ取って、
はい、
でももちろん試合終わった後なんですけど、まあ、どんな感じなんかなと思って、電車の混み具合とかそのお客さんとかね、うん、そしたらやっぱね何人かは甲子園帰りというか、これ甲子園でやったんかな、ちょっと分かんないですけど、日本一の最終戦帰りの、
あの制服です、
そうそう、お客さんがあのタイガースの虎柄の服着てる人もいて、ただね僕が感じたのは、
うん、
今のタイガースファンって、
うん、
そこまでガチガチじゃないんだなっていうことで、要はその、もうほんま普通の、なんか二十歳ぐらいの大学生 の、あの男一人、男二人、女一人の三人組とかの人が、うん、もうほんま普通の服装で、どうもタイガースとバファローズの試合見に行ったらしくて、なんか嬉しそうにしとったの見てたら、意外にそのガチガチの阪神ファンというよりかは、まあ、緩い形で多分応援してる人が多いねんなっていう、それが僕が阪急電車に乗ってて思ったんですよ。
まあ、特殊な人とか、
うん、
なんか狂信的な人みたいな感じの人
が、それがね、少な、
僕らの時代それやったんですよ。電車が揺れる上暴れたり、
いや本当 ね、危なかったですからね。
危ない、危ないほど怖かったですよね。
僕も一回そういう経験ありますけど、
試合の後ね、
そう、なんかみんな飛び上がるんですよ、阪神電車の中で。
もうこんな電車って揺れるもんかいな思ってね。
そうそうそう、
まあ、やめろと言うてもどつかれそうやし、
そうそうそう、
あの小さいし なりながら乗っとったんですけどね、はいはいはい、まあ、逆に言うと日常生活の中に入ったんでしょうね。
そういうことですね、
うんうん、まあ、こういう球団ってやっぱりしぶといと思うし、うん、強くなるんじゃないでしょうか。そうですね、
まあ、来年もしかしたらとかみんな思ってるし、はい、
ね、
まあ、もし来年も優勝したら、うん、それは本物やなっていう感じはしますけど ね、まあ、そこら辺はまた他の球団も頑張ってね、
まあ、そらそうで
しょう、打倒阪神になると思うんで、うん、
ね、
まあ、大変追われる方大変ですからね。
そらそうです、
追う方の方が楽ですから。
それはもう全然違いますわね。
はいはい、まあ、来年もちょっと阪神タイガース、
ね、
あと、ね、オリックスバッファローズもどうなるかっていう、
ね、これもまあね、はい、まあ、大阪のチームやから言うわけじゃないんですけど、
まあ、大阪というか関西ですね、
はいはい、ぐんぐん伸びてほしいですね。
あ、そうか、オリックスバッファローズは大阪か。
大阪ですね。
あの阪神は西宮ですからね、
まあまあ、
兵庫県ですから、
ね、まあ、本拠から言うたらね。
そうですね、まあ、昔大阪タイガースって言ってた時期もあったんですけどね。
ありました、ありました、
はいはい、まあまあ、そんなお便り、ね、高さんのお便りからいろいろ話が広がりました。
いや、もうね、高さんのようなそのファンがだんだんこうね、
はい、
新しい阪神を作るんでしょう ね、
そうですね、
熱狂的というよりも、
はい、
落ち着いてしっかりと支えるような、ね、
そうですね、理論的に応援できるファンっていいですよ ね、
そうですね、
はい、というわけで高さんありがとうございました。
はい、いや、あの提案でしたね。
あと、あの上島ご夫妻もお元気そうで、
あの大屋根登るのはいいんですけど、ちょっとまあね、あのお年もお年
ですね。そうですよね、そこはちょっと気になりました
けど、うん、あの、あんまり、まあね、あの専用にしてもらいたいと、はい、感じがしますね。はい、ありがとうございました。
次はオフィス樋口さん、
はい、待ってました、はい、
本題に入る前に
個性の塊、
11月に入りました。
はい、
まもなく大雪の時期が来ます。
そうですね、
自転車ブラブラの準備はできていますか。このところ JOBBB で自転車ブラブラがないので、そろそろ取材を再開してほしいです。
なるほど、
乗ってるんですけどね、僕自転車たまに
ね、時々汗かいてこう来る時ありますもんね、うん、
ただ取材は行ってないですね。
なるほどね、
はい、
まあしかしあれもやるべきかも分かりませんね。
そうですね、
はい、
今年も本題ですと、
はい、
今回も京都コレクションの残りです、
はい、あ、なるほど、
前回も京都コレクションですね、午後からライバーのステージがありました、
うん、
まずはマイスタで活動しているライバーのステージです。写真と動画があるのでアクセスしてください、はい、ということで、はい、まあ、これちょっと写真をね、しぐちゃんめちゃくちゃ送ってくれてるんで、これちょっとさすがに全部見てたら僕らもラジオ進めないんで、
あ、
まあ、一部だけちょっとふみお君にも見てもらいますけど、
こんなか、まあ、下見したんですね、
これです、全部これです。
うわー、これは僕もまあ写真用を撮る方ですけど、ちょっとひぐさんは上機嫌してますね、これはね、
はい、はー、まあ、こんな感じで、
あ、まあ、綺麗ですね、
うん、まあ、基本的に若い女性です、
まあ、これはね、
あのおばはんとか、
まあ、ないですね、
あのブサイクは出てくるんです。ここはまあ、あのひぐさんの特徴なんですけど、
まあ、はっきり言ってそこは個性の塊、はい、そういうことでしょうね、はい、
まあ、特にあの着物コレクションなんで、着物を主体とした、まあ、ファッションショーということです、
ね、今回着物が多かったですね、
はい、次にミクチャで活動しているライバーのステージです、
うん、もうこれもさっぱり分かってないです
ね、はい、ちょっとこれも いきますね、ずっと、はいはいはい、次にこれなんて読むか分かんないですけど、17ライバーって読むのかな、17ライバーかな、活動しているライバーのステージです。
あ、
そして、ライバーのステージは以上です、
はい、
要はこれインターネットサイトで動画配信してる人のことをライバーって言うんですよね。あ、言うんですか。まあ、特に YouTube とかじゃなくて、あの YouTube 以外のサイトで、あのライブで配信してる人ですよね。リアルタイムで配信してる人を主にライバーっていう言い方するんですけど、はい、まあ、そのライバーのステージは以上ですと。
なる、わかりました、
はい、で面白かったのがね、あのその自撮り棒の先にスマホつけて、で着物着て、
うん、
舞台に上がるそのファッションショーをやってたのが僕は面白かったなと思います、
うんうん、あれ時々見ますね、
見ます見ます、
この頃ね、
はい、ファッションショーでライブ配信しながら、しながら歩くのは新鮮でした。
あ、やっぱりそうだね、
はいはい、ライバーの後はミスキャンパス立命館のステージです。まあ、これも写真と動画があるということです。
はい、わかりました、はい、
次にミスなでしこ日本のステージですが、写真と動画がありますと。
うっさん大変でしたねこれは、
はい、次にドモン、あ、大倉ドモンさんとインフルエンサーのステージです、はい、ラストは京都のご当地アイドルはんなりこまちのライブです。
あ、そうですか、こんなのもあるんですか、はんなりってね、はい、はいはい、
京都コレクションボリューム6のステージは以上です、
はい、
この後表彰式がありましたが、
はい、
ビデオカメラのバッテリーが切れたので、
ようここまで持ちましたね、
はい、撮影をやめて帰りました。
あ、そうです、
ボラボラネタ以上です、今週の放送楽しみにしています。
ありがとうございます。
ということで、まあ、こんな感じでちょっと今、
は
い、ダイジェストで、
は、
はい、でね、僕はさっき言ってたライブ配信しながらファッションショーに出るって、これです、これ。
あ、この子ね、
みんな自撮り棒の先にスマホつけて、まあ、複数の着物女性があの舞台に出てるってやつですね、
これは面白いですね、
はい、
なんと、
はい、まあ、これ確かにこれは新しいなと思いました、うんうんうん、ほらこれ載ってるでしょ。
わかりました、わかりました、はいはいはい、このスマホもこういう使い方ができるんですね。
そうですね、
まあ、当たり前ですけど何に使ってもいいんですけど、
は
い、
あと男性もね一部さっきそうでした、名前出てましたけど、まあ、どっかにこの写真はどっかにありますので、皆さんよかったらYouTube チャンネルのですね、はい、島風鉄道チャンネルで、うん、また樋口さんの今回のライブの映像を見れますんで、はい、ぜひ見てほしいなと。僕は一応文雄君には言わなかったですけど全部見てます。
分かってます、
拝見させてもらってますんで、樋口、はい、さんありがとう、
ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、
あとですね、芦屋シーズ美術博物館からも、はい、来ておりまして、
はい、毎度ありがとうございます。
アートマーケット芦屋作る場開催のお知らせ、
あ、ようやってますね
ということで、11月11日11月12日の両日10時から16時まで、うんうん、芦屋市立美術博物館の前庭っていうんですかね、
前庭、
うんうん、どっちがいいですかね、
どっちがいい
ですよね、はい、はい、で、アートマーケット芦屋作る場、開催のお知らせということでございます。
そうですか。
何をするかというとですね、うんうん、イベントでは手作り品の雑貨や食べ物の販売、
あ、もうこれいいですよね、
ワークショップ、うん、音楽ライブなどを行います。
なるほど、はい、
はい、イベントチラシを同封しますので、広報活動に協力賜りますようお願いしますと、はいはい、いうことでございますので、
面白いイラストですね。
そうですね、はいはい、皆さんよかったらこれ多分ホームページで情報わかると思うんですけど、綺麗な
パンフレットですねこれ、
はい、アクセサリーの販売と、販売なんかな、それはマーケットや販売やな
でしょうね、
はい、子供服メインの布小物の販売とか、はい、あとは絵の販売もあるんかな、
あ、そうですか、
はい、トンボ玉とか、
あ、いや、
なんか懐かしいですね、まあ、
好きな人は、
そうですね、でワークショップもある、ね、ありますね、おーおー、多分実際に自分で材料を使って何かを作るワークショップですね。締め縄、
もうこれまたバッと急に出ましたね、はい、日本文化みたいなもん、
はいはい、あとはバルーンアート、ー風船ですね、
グニョッキュッキュッて音がするやつですよ、
はい、あと本とかの、はい、これ販売もあるみたいなんで、
ブックって書いてますね、
そうですね、
はい、楽しいですねこれ、
これはちょっと面白い、しかもこれ、土日なんでね、
なるほど、
11月の11日と12日なんで、あとフードもありますね、
なんか美味しそうなクッキーみたいなの見えてますね、
そうですね、
コーヒーもありますね、
米粉のお菓子もありますし、あ、ベトナム料理も来ますよ皆さん、
あ、そうですか、
はい、これちょっと興味ありますね、ライブもありますね、
はい、
ピアノ、チェロ、バイオリンのライブとか、
なんと
江南中学校ブラスアンサンブル部の、
お
アンサンブル部かクラブかの、はいはい、あと長唄三味線教室、
あ、
なんか長唄ってね、
はい、
この前谷村新司さん の お母さんとお姉さんが長唄の先生やったみたいな、
はい、
谷村新司さん亡くなったじゃないですか、
はい、この前亡くなりましたね、
でその話でちょっと確かタカさんがな、はい、教えてくれたと思うんですけど、そんな長唄の三味線教室も
なんと
あるみたいなんで、
和洋折衷やつですね、
はい、ぜひ皆さん、芦屋市立美術博物館11月11日と11月12日ですね、はい、ちょっと、まあ、興味ある方はホームページなんかで調べてほしいと思います、はい、
そしてできれば行ってあげてください、
はい、
はい、
以上です、
わかりました、
はい、他にももしかして来てるかもしれないんですけど、はい、すいません、もし紹介できてない方がいたら申し訳ないです、はい、
ごめんなさい、
はい。